はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはチーム戦術と個人技能どっちが大事というお話になります。まあ、結論としてはこれ個人技能だと私は思うんですけれども、ぜひね、順序立ててお話をしますので最後までお聞きください。私はメルマガの読者さんの質問に毎日答えるということをやっています。まあ、メルマガ、無料で発行してまして、基本的に私が2日に1度ぐらいですね、コーチングに関する、まあ、なんかヒントになるような文章をお届けするんですけれども、時々お悩み質問受け付けますよということで、そういうタイミングがあるんですね。でそれに答えていただいている方が、まあ、毎日のようにいると。今もう3500名ぐらいメルマガの読者さんいますので、まあ、本当にありがたい限りで、毎日のように質問をいただいてます。まあ、まだね、メルマガ登録してないという、ね、そんなあったんだと。で、あったの知ってたけど、なんか面倒せえからやってなかったっていう方はですね、ぜひこれを機に、ね、このお盆の期間に私のラジオを聞いていただいてるわけですから、ね、ほとんどの方はメルマガやっていただいてると思うんですけど、もしよかったら完全無料なので、このチャプターのリンクからメルマガ登録してください。はい。それで、メルマガの方でよくもらう質問がですね、このチーム戦術と個人技能どっちが大事っていう感じのお話がよくいただくんですね。まず先生たちであれば、戦術をやりましたと。三原さんの動画を見て、三原さんの本を読んでですね、なんとかオフェンスをやってみました。でも全然うまくいきませんでしたと。で、個人技能を高める、練習メニューありましたら教えてくださいっていうパターンの質問、これすごく多いんですね。はい。それから親御さんであれば、子供がミニバスやってます、娘がミニバスやってますと。で練習はね、たくさん週に5回6回やってます。でほとんどの練習メニューはなんかこうみんなでねチームで戦術的なことをやってるのが多くて、それよりも個人的なねドリブルがちゃんとつけるようになるとか、パスがちゃんとキャッチできるようになるとか、そういうことの方が大事な気がするんですが、まあ、親としてどう接したらいいでしょうかという、そういうのがすごく多くて、昨日もそういった、お悩みいただきました。本当にここのところは大事な悩みっていうか非常に重要な問いなんだなっていうふうにいつも思いながら、その方に一番こう適切だと思うような返信をさせてもらってます。でまずね、先生方に向けてこれを聞いてるあなたがね、先生コーチであるとしたならば、発想としてですね、チーム戦術と個人技能どっちが大事っていうことではなくて、すべての練習は個人技能を高めるためにやってるって思うとすっきりする気がするんですね。まあ当然シュート練習とか、パス練習、ドリブル練習、ディフェンス練習、まあ、こういうのは思いっきり個人技能を高めるものだと思うんですけど、結局そのバスケットボールっていう競技はですね、そのボールの扱いとか体の動かし方っていうのが基本になるものの、プラス状況判断能力っていうのが入ってくるじゃないですか。で状況判断能力っていうのはそのチーム練習の中でしか身につかないわけですよね。はい。なので、チーム練習はチーム練習、個人技能は個人技能じゃなくて、すべて個人技能を高めるために練習していると。はい。で、チーム戦術も、チーム練習もですね、5対5やったり、4対4やったり、いろいろするのも、すべて個人の判断力を高めるための個人練習であるという考え方で捉えてもらうと、見え方が違うと思うんですね。なんとなく言ってることわかりますでしょうか。そうじゃないとですね、チーム戦術、チーム練習をするときに、形を覚えただけで、選手が指示した通りの動きができるだけで、あ、うまく練習できたなっていう感じで捉えちゃっておしまいってなっちゃうんですよ。そうじゃなくて、もっとですね、細かいところ、膝がちゃんと曲がっているのかどうか、それからキャッチボイスが出ているのかどうか、ね、ボールを持った時のボールの位置がですね、正しいところにあるのかどうか、ね、視線はどこを向いているのかっていう個人的な、個人技能的なところにもっと目を向けて、練習を組み立てるといいのかなと思います。だから、個人技能を高めることがもう全てであると。極論全員が毎日上手くなればこんなに練習としていいことはないわけで、ね、戦術的なことをやるのも全て個人技能を高めるための状況判断練習なんだという考え方で練習を捉えていくと、選手たちの、フィードバックがより細かくなるっていうかね、絶対細かいところをスキップしちゃったらチーム強くならないんで、必ずその個人的なところに見てあげるっていうことが大事かなと思います。これが先生向けの答えですね。はい。であとはですね、保護者さん向けの答え、私の視聴者さんは、 ミニバスやってますと、子供が小学生ですね、ミニバスやってますっていう方が非常に多いんですけれども、まあ、そういった方に向けてのメッセージとしては、チーム練習はチーム練習であるけれども、やっぱり一番大事なのは個人技能だよと、うんね、一人一人が上手くなることが大事だよっていうことをまず原点でですね、うん、2つの方法があります。1つは本当に自主練をねやりたいということで、やりたいというかやらせたいということであれば、ぜひ親御さんも一緒になってやってあげるっていうことが大事ですね。これやりなさい、あれやりなさいというよりも、小学生だとね、私も娘が、小学校2年生の娘がいますけど、やっぱり一緒になってですね、やってあげるんですよ。はい。うちの子はバスケットやってませんけどね、習い事で運動いっぱいやってるんで、なんかこうね、体操したりとか、ストレッチしたりとか、ちょっとしたね、そういう遊び感覚で、個人練習みたいなのを毎日家でやってるんですけども、私が体と付き合って一緒にね体を動かすようにしてるんですね。だから一緒にやってあげると必ず子供はやってくるようになりますね。だからぜひですね、バスケット経験者の方はもちろん、未経験の方でもむしろね、私に教えてよ、どうやってドリブルつくのとかですね、こう教わる役を親がやってあげて、はい、で子供にアウトプットさせてね、ドリブルつくときはね、ボール見ちゃいけないんだよとかっていうことを教わりながら、一緒になって1日5分でもいいからやるということがすごく大事なのかなと思います。はい。それともう一つはですね、チームの練習メニューがありますよね。で この練習メニューがミニバスであればね、個人練習、個人技能を高めるためのものに多く費やされていると、これ素晴らしいと思うんですけど、まあ、チームの事情で、ミニバスにも関わらずって言い方はどうかわかんないけど、なんかチーム練習がやたら多いチームあると思うんですよね。うん、ディフェンスのこう組織的なもの、オフェンスの組織的なもの、まあ、それも大事なんだけれども、そういったものっていうのは多くの場合、子どもたちは練習の意図がよくわからないままやらされてるってことが多いんですよ。うんね、チームとしてはこうだ、ね、チーム5人ではこう動け、5人ではこう守れっていうことばかりやってるチームっていうのは、まあ、あんまりこう個人技能が伸びないかなっていう印象があるので、もっと個人技能にフォーカスして練習メニュー組んだらいいのにななんて思うんですけど、まあ、お家の事情でね、チームの事情でやっぱり個人技能よりもチーム戦術を練習たくさんするチームがあるとは思うんです。そしたら親御さんがですね、子どもたちと一緒に、まあ、食事でもしながらですね、その練習のメニューの意図、ね、これの練習って何のためにやってんだろうねと、どう思う、ね、試合のどういう場面で使われるんだろうねっていうことを一緒になって話し合ってですね、子どもたちに考えさせるっていうことをすると、よりこう深くですね、子どもたちがその練習について考えることになり、細かいところに気を使うことになり、引いては個人技能が伸びるということになるので、練習意図をできるだけ一緒にこう考えていく、うん、まあなんかそういうあれですよね、ことがいいのかなというふうに思います。まあでもそれにしてもですね、できる限りこう親が練習をこう時々見に行くと、でどんな練習やってるかを様子を見て、あの練習今日頑張ってたねって、うまくできてたねって、であの練習って何のためにやってるって先生言ってたとかっていうことを聞いてですね、一緒になって話をして練習の意図っていうものを理解すると、個人技能も伸びていくのかなと、うん、細かいところに注意しながら、まあ、試合のこの場面のために練習してるっていうことを想像しながら子どもたちも練習できるようになると思うので、ぜひそういう練習の意図を一緒に考えるっていう時間をね、持っていくといいかなというふうに思います。はい、ということで、今日はチーム戦術、個人技能どっちが大事ということで、私の結論は結局は個人技能であるということですね。チームを指導されている先生向けの話としては、チーム戦術の練習するときも個人に目を向けましょうと、うんね、細かいところをスキップしないように個人に目を向けましょうということと、あと親御さんの場合だったら自主練は一緒にやってあげるのが一番効果的ですよという話、それからチーム練習についてもその意図は何だろうねっていうことを、晩ご飯でも食べながらぜひそういう話し合いをすると、子どもたちがねより細かなところに気づけるようになるので、とても効果的ですよというお話でございました。はい、いかがだったでしょうか。このねラジオ、バスケの大学というラジオ局は毎日更新で、こういった感じの話をしています。今日の放送面白かったな、興味が持てたなという方はですね、ぜひともチャンネルのフォローをしておいてください。また明日の放送でお会いしましょう。またいいねのボタンを押していただくと大変嬉しいです。いいねのボタンが多いとですね、毎日更新の励みになりますので、応援と思っていいねのボタンぜひ押しておいてください。お手元そのままでお付き合いください。ここで切らないでくださいね。 はい、ありがとうございます。ではでは、ボイシーの方でいただいたコメント読み上げていきます。昨日の放送、現状維持イコール衰退ということで、オリンピックにまつわる話しました。結構いい内容だったかなと。保健体育の先生は、オリンピックの歴史語る上で、授業で使える内容じゃないかなというふうに思いますので、まだ聞いてない方はぜひ、現状維持イコール衰退、このチャプターのリンクから聞いてください。宮崎先生、お盆休みも放送ありがとうございますということで、こちらこそ聞いていただいてありがとうございます。現状維持イコール衰退、前任校の尊敬する先輩によく言われた言葉です。学校もいつも例年通りで、変化がなければ進化はないよと私に教えていただきました。夏休み中、いろんなチームと交流する機会があり、生徒には他のチームの良い部分は真似ようと言っておきながら、頭の固い自分に反省ですということでね。はい、いやいや、毎日こうやってアウトプットしていただいているので、絶対成長されていると思います。宮崎さん、ありがとうございます。影島さん、さすがコーチ系ですね。負けを受け入れる、プライドをいい意味で捨てて進化を図る、そういった謙虚な姿勢が今のアメリカバスケを作ったと学べました。だからコービーやレブロンのようなメンタリティを持っている選手がいて、それにつられて周りの選手もという相乗効果を生むんですね、ということでね。本当そうですね。やっぱりコーチ系の、ね、魅力、人間性、そういったものが大きく貢献されたのかなというふうに私も思います。ありがとうございます。トライさん、負けて悔しくなかったら次も勝てないと。現状をいかに変えていくかが大切ですね。 Kindle で三原さんのファイブアウトとプリンストの本を買いました。お、ありがとうございます。お盆中にもう少し現在地を振り返りたいと思いますということで、ありがとうございます。ファイブアウトオフェンス、プリンストオフェンス、あれ、まあまあ古い、3年ぐらい前に書いた本ですね。まあ当然学んでいただけると思うんですけど、そうか、こういう本もなんか新しく書き換えてもいいですね。ありがとうございます。はい、ぜひ、学んでいただいて、また研究室の方でいろいろ質問してください。三村さん、アメリカ代表をあと一歩まで追い詰めたセルビア代表の監督もパリ五輪のインタビューで、我々のシステムは完全に時代遅れた、将来の進歩のためには大きな組織的変化が必要だと言ってました。やはりバスケ強豪国の向上心はとてつもないですね、ということで。そうなんだ。セルビア代表がそういうことを言ってたんですね。なるほど。もう本当にね、現状維持イコール衰退ということでね、オリンピックからも学べるということで、コメントありがとうございます。ということで、いかがだったでしょうか。今日の発見感想気づき、一言でいいのでコメントアウトプットを使ってください。またですね、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。ラジオの方はね、結構普遍的なことを話しているっていうか、まあなんていうかな、三原が言わなくてもいい、誰かが言ってくれてるような、ネットで検索すれば他の人が言ってくれてるような普遍的な話をラジオではしてるんですね。代わりに研究室の方ではもう完全フルスイングっていうかですね、現在進行形で私の心の中、頭の中を共有してますので、今の私にしか言えないことを言ってます。それから、今のあなたにしか言えないことを言ってもらって、その悩みに全力で乗るということもやってますので、チーム強くしたいという方はぜひ研究室一度覗いてみてください。この放送の説明欄にリンクが貼ってあります。はい、ということで、今回もありがとうございました。三原学部でした。それではまた。